タネラジ、
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 タネラジ、タネラジ。今週も一週間お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
世の中全部タネショー、タネラジ、タネメガネのコーナーでございます。
はい。
まあね、一週間を振り返っていくコーナーでございますけれども、
はい、
まあ、恥ずかしながらね、岩崎の方は一週間ぶりに復活をさせていただいた一週間であったんですございますけれども、
はい、
まあ、それぞれね、どんな一週間だったかみたいなことをさらっとお話しできればなと思っているんですけれども、基本的にね、未だにこう先々週からかな、続いている気管支炎というですね、まあ今のコロナのタイミングでなんでそんなものにかかるんだよっていうような、まあ、新型コロナに近いようなウイルス性のな
んか、新型コロナに近いんですか？
まあだからそのなんていうんですか近いのかな、
自分で言ったんでしょ、
多分一緒なんじゃないですか、
はい、
ウイルス性のものなので、
ああ、はいはい、なるほどね、
うん、その いわゆるね、単純に体調不良とかではなく、まあ長引くと言われて、この前電話したら1ヶ月ぐらいかかるんじゃないかと言われてるので、まだあと1週間2週間ぐらいは様子見っていうところではあるんですけど、まあ時々ね咳が出るみたいなところで、
うん、
まあ、結構夜とかね寝るのしんどかったりするんですけど、でもまあ日中とかにも、逆に言えば昼寝とかをとってるので睡眠時間は確保できているし、
うん、
食事ももう外出とかしないので比較的その栄養面でも、まあ、バランスが取れているそれが取れるようになった1週間でもあるのかなっていうところではあります。でその合間を縫って、まあ、イベントとかね映画とかがなくなっていな、実際に現場に行くってことはなくなっているので、配信を見たりとか注目が集まっている動画見たりとか、そういうことに結構時間を割いていた1週間なんですけど、なんかこのね新型コロナ騒動前と比較すると、逆に言えば比較的時間決められた時間、用意された時間、もうここで行かないと、まあ、お金払ってる分損しちゃうよみたいな時間っていうのがなくなった分、すごくメリハリをつけるのが大変になってきているので、新たにですけど、その A、ネットフリックスとかね、アマゾンプライムとかいろんな、動画の配信のツールとか、Spotify みたいな音楽の配信ツールとかあったりするので、それを、ネットフリックスをこの日に見るとか、まあもちろんイベントのね、配信とかあったら、この日にスケジュールするとか、まあそれが、アーカイブで自由に見れるようなものであっても、この日に見るみたいなスケジュールを、Google カレンダーの方にちょっと具体的に入れてみれるかなっていうところで、動き始めていたりします。なので比較的ね時間の自由が利くがゆえに、まあもちろん仕事の時間とかはね、コントロールされるものが多いと思いますけど、それ以外の時間で、なかなかこう自堕落というかね、何もせずにこうただただテレビをぼーっと見るみたいな時間を、まあ、作りたい人はそれでいいんですけど、なんかそうじゃない人はなんか共にこう Google カレンダーにそういう配信とかの予定を入れようぜみたいなことをちょっと推奨していきたいなと思っていたりします、はい、
運動家の話でございましたね
池田さんどうでした1週間。
ポンちゃんはね、
あんちゃん、
猿化してますよ、猿化。
猿化、どういうことです？日本猿？
日本。
チンパンジーかな？
どうだろう、なんかさ、もうね、家の廊下をね、行ったり来たり、行ったり来たりしてますよ、ずっと。落ち着かないのかな、なんか電話さ。
確かにそれは動物園の猿ですね。うん、
ね。
確かに猿ですからね。
誰にも見られてないんですけど、なんかそわそわしちゃって。
うんうんうんうん、
玄関行って、なんか、あ、鍵は閉まってるかなって確認してさ、こう、あっと行って、冷蔵庫開けて、あ、別に変わってないなと思って閉じるみたいな。ずっとテレビを見て、あ、また宮根さんうるせえな、がペチャって切ってさ、あ、でも、裏はどうなの、あ、やっぱり、ね、バイキングで、ま、昔の、なんか、地引き網の時のが面白かったら、あ、とかなんか言いながら、こう、あっち行きたり、こっち行きたりずっとしてる感じですね。 もうなんか、落ち着かないってのはあるんですよ。でもね、一個いいのがあって、
そうでしょうね。
はい、うちまあ、ちょっと汚くしてる線もあって、部屋を。
ほうほうほう。
あちらこちらにね、本が置いてあるんですよ。
本？あちらこちらに。
ブックが。だから、その本を、こう、こっちでチラッと立ち読みして、
うん、
であっちでまたチラッと立ち読みするみたいな、そういう風なね、新しい、何？自宅の中で立ち読みっていうのをちょっとしてるんですよね、最近。
うーん、
こちらのうなぎの本を読んで、ああ、そうか。改めて、うんうん、うなぎをこうやって取ることができるんだな、みたいなことをね、なんかこう、読んで、向こうで、あ、なるほど、スウェーデンでこういうことなんだ、とか読んで、あ、そうか、ドリフと、ひょうきん族の戦いの前に、金ちゃんとの戦いがあったんだな、みたいなことを証言で確認するとか、まあ、そういうの行ったり来たり、ね、あっちこっちでこう本読んでるんで、シームレスに本が読めるっていう感じになってる
だからね。ネットサーフィンの感覚ですよね。
そう、いや、だからね、ネットはダメなの。ネットは面白くないのよ。やっぱずっと座ってるからさ、なんか運動にもならないし。
リアルの中で、そうね、ネットサーフィンか。リアルサーフィン。
そうね。うん。
はい。
廊下を滑ってますよ。チュルチュルチュルって。うん、だから、あちこち、部屋の中あちこち本を置くと、なんか気分も変わるから、うん、よくから、
うん、うん。
トイレで本が進む人っているでしょ？
あ、僕もその方ですね、はい、
うん。そういうのに近くて、いろんな場所に本を置いて、うん、あんま読まない本もさ、やっぱシチュエーションが、まあ本当は外で読みたいとこなんですけど、まあちょっとうちの中でね、読むとしたらそういうやり方もあるかなという風で一週間経っちゃいましたよ、うん、本当
に。ありがとうございます。
はい。
ではですね、番組の一週間をちょっと振り返っていきたいなと思っています。
はい。
先が恥ずかしながら帰ってきて一週間って感じです。前回の、種枕ですね。これは何だっけ、再放送希望ラインナップに絶句。
テレビとかね、ドラマもね、新しい枠がさ、できないから、
はいはい、
だから古い番組やろうっつって、今なんかあれじゃない、ジンとかさ、なんかやるっていう噂もあったりとか。ね、まあだったら半沢直樹の、前のクールやればいいのにとか、なんか思ったりもしますけど、とにかくそういう、ね。なんか、
そうっすよね。
はい。
今、あれですよね、下町ロケット始まっちゃいましたもんね。
ねえ、まあ俺は時間ですよとかやってほしいですけどね。
古い。
古いね。
続きまして。
本当古いね。
種付けですね。種付けでは、いつも通りね、まあ、映画の紹介、まあ、この週まではね、一部は空いてる映画館とかもあったので、紹介しました。新喜劇とか、アボカドの硬さとか、ウェブスとか紹介しましたけど、まあ、今はね。
映画 .com 検索してもさ、
はいはいはい、
もう一作も出てこないですよ。来週とか。
あっちゃー、そうですよね。公開見てになっちゃいますよね。まあ、開けてても、いらっしゃるのが4人とか5人とかっていうので結構ミシアター系の方とかが投げてたりしたので仕方がないとはいえちょっとまあ寂しい状況ではありますが、
うん、
まあ見れる映画あとはイベントねオンライン配信のイベントとかも紹介しました。まあ、メさんですね。あとユニットメさんの、まあ、そういう夢にまつ、まあ、そういう夢という作品にまつわる、トークセッションシリーズの紹介などをさせていただきました。続きまして、ドラマ、週刊ドラマ語りでは、まあ、2020年のね、春ドラマについて、一通り、まあ、タイトルもろもろも読み上げた上で、注目しているドラマについてピックアップをさせていただきました。ミュー404とか、隕石家族とか、ステティオ・アダチさんとか。今日の猫村さんとかね、いろいろ紹介させてい
ただきます。いや、今日の猫村さん良かったよ。本当に。
良かったですけど、すごくないですか ?2 分半って本当にね、2分半で終わりましたよね。
ええ、だから、まあ、でも、もともとの、あれ、はい、何連載だっけ、ダヴィンチだっけ、なんだっけ、マガジンハウス系のなんかだっけ、なんか連載の時見た感じにすごくこう、雰囲気というか、
うんうん、
絵柄は一切違いますけど、空気感みたいなのが。
って何だって話ですかね。まあまあ。
似てたから、僕は。まあまあ、良かったなと思いました、
ね。いや、良かったです、良かったです。うん、あの時間良かったですけど、びっくりするだろうなっていう、みんな。
うん、びっくりした。した方がいいよ。
びっくりする。で、まあまあ、他にもね、 まあ、MIU404 とか結構先になりそうですけどね。まあ、少しずつドラマも始まって、
ね、延期がね、多いですけどね。まあ、どれ見ようかなっていう時間ね、費やすときにこれを見ていただける、うんうん、聞いていただければと思います。
続きまして、週刊ドラマ語りの、まあ、アニメ編ということで、2020年、春アニメについてピックアップさせていただきました。BNA とかね、リスナーズも始まりましたし、ギャルと恐竜も始まって、まあ、アニメの方は結構順調に、始まってるもの、まあロケとかね、そういうものがそもそもなかったりするからっていうのも大きいのかなと思うんですけど、イエスタデイを歌ってとか、おすすめのアニメについて、紹介させていただきました。続きましてですね、雑談の種という形で、池田さんが4月の、まあ、最近ですよね、病院に行ってきた話を、まあレポートというか、今ね、現実に小さな病院というか町の病院みたいなところはどういうふうな状態になっているのか、あとは新型コロナにまつわるその保健所に連絡するとかうんぬんとかっていうのを実際やってみるとどうなるのかみたいなところの話、
そんな話じゃないけどね、単にめちゃくちゃ気流がこうもう俺の中で吹きまくってたってそういう話ですけどね、
うん、そんな病院にまつわるお話をタイムリーにしていただきました。
岩崎さんにかかる全部真面目になっていくっていうね。はい、どうぞどうぞ。
続きまして30分読書のコーナーでは、はい、まあ、前回ですね、30分で読んでいたデザインにピンとこないビジネスパーソンのためのデザイン経営ハンドブックというものを監読したお話と、あと新たに、漫画ですね、ベルリン上の空というベルリンのでの、まあ、異邦人としての生活を描いた、漫画を30分読んだ話をさせていただきました。続きまして、まあ、企画会議という形で、ラジオ、タネラジのね、まあ、新しいコーナー考えてみようか、みたいなところのお話をさせていただきました。どうですか、なんか、語り漏れていることとか、反省しようってこととか、なんかあったりしますかね、池田さん。
いやまあさ、なんかありがたいね、そのドラマとかアニメはさ、なんか、うん、これだから合計100本以上の作品が、まあこの2020年春に新スタートするわけじゃないですか。
うん、はいはいはいはい。
これはさ、なんかまあ、それはね、演劇だとか映画だとかが入れりゃ、まあもっといっぱいなんでしょうけど、まあよくこんだけ新しいの作るよね。考えたらさ。うん、それはその、いろいろ賛否はあるかもしれませんけど、なんかやっぱそういうさ、うん、なんつうのかな、繰り返しいろんなものが、新しく生まれてるっていう世界にいられるってことは、ありがたい面はやっぱりあるよなというか。うん、で、これがさ、うんうんうん、まあ、ほんと下手をするとですよ、新しいものが生まれなくなる時代も来るかもしれないわけじゃん。
うんうんうん、
世ならばさ。で、そうすると、いや、隠れてコンテンツ作るみたいな時代もやってくるかなとか思ったりすると、まあ、こうやってさ、いいか悪いかみたいなぶつくさ言ってられるなんて、ほん本当にありがたいなと思って、うんうん、まあね、その、ちょっと悪く言ってた面も、なくはないですけど、こういうふうにブツブツ言えるのが、うん、まあ幸せだなというふうに、ちょっと、開幕雄三的には思いましたね。
僕はそうですね、それもあるし、なんか再放送っていうか、過去のもっとすごい、さっきもね、池田さんの方で、これどうだっていう、かなり昔のドラマとかも紹介しましたけど、なんかそういうものも掘り返すタイミングとしては、一回そのリアルタイムでやる、それこそニュースとかね、必要なことについては、まあ、アナウンサーの方が家でテレワークみたいな形でやってもらうでもいいし、なんか本当必要最低限のものだけやって、完全にその制作の流れみたいなものを、まあもちろんある程度保証してっていう話にはなってきちゃいますけど、一回ストップして、見てもいいんじゃないって思うぐらいにはものすごい量の映像コンテンツだけでもストックはあると思うので、それを見返す時期としてでいいんじゃねえっては思う。
悩ましいよ
な。今それこそネットフリックスとかアマプラとか本当選択肢は大量にあるので、まあテレビに戻らなくなるんじゃないか問題っていうものもあったりするんですけど、なんかなんて言うんだろう、枠があるからテレビ番組作らなきゃいけないみたいじゃなくてもいいのかなとは思ってるんですけどね。
ねえ、これでも、まあ、それこそさ、インターネットとかがね、これだけそのクリエイターという底上げをしてくれたわけじゃないですか。そうすると、う
ん、そのまま広くなりましたね。
ねえ、だから、うん、まあもちろんテレビだってこうやって一生懸命だけど、まあネットとかね、YouTube とかにこう手を伸ばすと、もう コンテンツが肩になるのは見えてることなんだけど、でも、うん、そういう肩になる状態がないと、なんていうのかな、この作る人を育てる環境っていうのをね、なくしちゃうことになったりもするから、だからこれはすごい難しい。うん、まあ、だから結局のところ、大勢の人が見るのは本当に数本であるっていう現実っていうのはそういうことだと思うんですけどね。結局、100本紹介しても、まあ1本見てもいいかな、みたいな形も多いとは思うんですけど、うんうん、まあまあ悩ましいとこですよね。種ラジいるのかって話されたらね、ヒューってことになっちゃいますからね。
僕たちはずっとオンラインで配信を続けてる、オンラインというか、その直接会うことなく今までも結構長いことやってますんでね。この状態には一番合わせやすいモデルではあるので、ぜひ他のね、オンライン配信の方々は真似していただければなとは思いますけれどもね。
はい。
はい、ということで、今週はこんな感じですかね、種メガネについては。ではですね、タネラジの簡単な、はい、アナウンスさせていただきます。
はい、
タネラジは、ポッドキャスト、アップルのポッドキャストと、グーグルのポッドキャスト、あとは Spotify、あとはノートとかね、そういうところでも聞くことできますので、ご都合のよろしいものを選択して、カタカナタネラジで検索いただければと思います。ツイッターやってます。カタカナタネラジで、ツイッターで、まあ、日々のね、更新の内容とか、あとは行ったイベントの内容とかも、いろいろと書いておりますので、ぜひ読んで、よかったらリプライなり、リツイートなり、まあ、DM も送ってもらっても結構ですので、はい、していただければなと。
公式サイトの右上の方に、お問い合わせの、フォームも一応リンク貼っておきましたので、もし何かありましたら、ぜひお便りの方お願いいたします。
はい、お問い合わせフォームで、なんか勝手にね、なんか、ラジオっぽいそういうテーマトークみたいなのも書いていただいてもいいですので、よかったら何でも自由に使ってください。ということで、今週の一曲ですね。まあ今週は、まあ音楽業界の中ではかなりこれ一色になってったのかなというのもあり、まああえて紹介するまでもないですけど、星野源
さん、ね。全然知らないね。
おっと、知らない人
がいた。星野すみれだったりするけどね。
そこから嘘だろ、嘘だろ、うん、何回も。
やっぱパーマンといえば星野すみれのあの謎ですよね。
パーマンといえば。
本当にパーコなのかっていうね。パーコ。
星野さんもっといっぱいいます
ね。そこですよね。
まあその星、はい、その星野さんじゃねえ。星野源さんというね。星野源と書いて星野源さんですわ。その方が、今回、うちで踊ろうという。そう、
星野と源だからやっぱりこの人は藤子不二雄が好きなのかな。
うるせえな。どっか、そうですね、違う世界から来たのかな。うん。違う次元から来たのかな。
いいよ、もう、はい、どうぞ。
はい。星野源さんのうちで踊ろうという曲。まあ、これに合わせてね、いろんなミュージシャンさんとかパフォーマーさん、あとも芸人さんとかも含めて、いろんなパフォー、その曲に合わせたね、パフォーマンスをしているので、ハッシュタグうちで踊ろうで、インスタグラムなりツイッターなり検索してみると、いろいろと出てきます。で、それぞれのそのミュージシャンの方とかの、まあ、声のキャラクターとか音楽性とか、いろんなものを反映したものになっていて、一つの、まあ、シンプルなギターの弾き語りの曲が、すごいその豊かさをこう加えていくみたいなところのプロセスを見るのも面白いし、その曲単体でもかなり感動するようなものがあったりしましたので、よかったら聞いてみてください。あとね、歌詞の作り方とかもさすがだなと思ったんですけど、まあこれに乗っかって安倍晋三首相がなんか動画をアップし始めたりしたので、ちょっとこれがプロパガンダになりうるのみたいな、すごい怖さもあったりするんですけど、
すごいね、安倍ちゃんも頑張ったよね、
安倍ちゃんとかね、まあそこら辺のカルってちょっとあまりにセンスなさすぎるだろうお前みたいなところがあったりしますけど、原曲自体はもう全然もう何の問題もない素晴らしいものだと思いますので、
はい、
YouTube なり、まあプラスですね、Instagram、Twitter でもちょっと検索して聞いてみてもらえたらなと思っております。
はい、
ということで、今週は以上でございます。お送りしましたのは岩崎と、
漫画版では。静香ちゃんのことをのび太はしずちゃんって呼んでますよね。確認してみましょう。池田でした。
タネラジ、また。